ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、ということでね、もう全国飛び交っている、まるでね、まるでというよりも、なんか養蜂家になりたいみたいな話をね、最近聞いて。
その話をここで
。させていいのかな、
まあまあ、
うん。一本終わっちゃいそうで怖いところもありますけどね。
うん、そうですね。養蜂家ね。うん。養蜂家の話は僕もまだ勉強が足りないんで、改めて。どこかでしましょうよ。
どこかでしましょう。まあ、ということでね、蜂のようにね、全国を飛び交いながら、いろんなご縁をつないでる白川さんなんですけれども、なんか、この間、面白い案件につながるような話があったっていう話をね、今日はしたいなと。
そうなんですよ。そのね、財団の、その、一つの、その、我々の取り組みの、はい、なんていうか、位置づけというかね、確かに名前は日本的 M&A 推進財団って M&A っていう、これで5つの手口のうちの1つですよね。
はい。
が出てくるんだけれども、別に必ずしもその M&A にこだわっていないっていうのが僕らの、まあ、支援内容の位置づけはそうなるわけですよ。
はいはいはい。
うん。つまり、M&A の業者さんであれば、M&A の支援をしてるんだけど、僕らは企業の出口の支援をしてるわけですね、
うんうんうん。
なので、例えば、当然相手がうまく見つからないっていうこともあるわけですよ。
うんうん、
で、相手が見つからなければ M&A の支援者としては仕事がないわけですよね。だって M&A の支援をしてるんだから。
もうその時点で、ちょっとやることありませんっていう感じですね。
そう。M&A の支援ではなくて出口の支援をしているので、そういう意味では。
はいはい、
最後に、やっぱり、これはもう閉じた方がいいと思えば、会社の生産っていうお手伝いも当然ながら、まあ、本当はいい相手が見つかって引き継いでもらえればいいんだけど、それが必ずしもできない場合っていうのもあるわけですから、現実的には。その時に案件を塩漬けさせてしまうんじゃなくって、時期とタイミングを見て、もうこれ以上引っ張ったら、かえって良くないので、ここで会社を一回もう閉じましょうっていうような話も、当然ながらそんな支援もするわけですね。
なるほどね。これ前回ですかね、113回の時に、ホールディングス化による事業再編の MA、ね、MA ですよっていう話とつながる、この IPO MA 第三者承継あって、生産破産ですかね。うん、まあ、ところに、MA っていうことは、とりあえず持ってますけど、どこでも展開して、状態においては出口支援しますよっていうのが、そうか、改めて日本的 MA 推進財団の活動。
そうなんです、そうなんです。いや、出口全般の支援をしたいんですよ。はいはい、できる立場にあるんですね、資料事務所として。でも、MA の支援があまりにも手薄なので、ここをちょっとまあ力を入れてるっていう、イメージとしたらそんなイメージなんですけど。
なるほど。
で、うん。で、そんなのもあって、ある会員の先生がね、僕に、どんな話だったかというとね、今回紹介したいのが、はいはい、それこそ自分の知り合いの社長さんが結構もう80代でご高齢で、
うんうん、
で、第三者承継っていう、あんまり大きなビジネス、年商で2000万ぐらい、やっぱり。
はい。
2000万ちょっと、まあ、3000万近くあるのかな。で、そこが、取引先が、主要取引先が2社あったんだけど、1社がもうちょっと、継続も難しくなってきてて、
お
うん。まあ、価格競争とかいろいろね、今変化激しいし、で、自分も80超えてて、もう事業やめようかなと。でも、もう一社は続けてくれって結構言われてたらしいんですけど。それでも年齢的に厳しいと。で、これ、商売としても別に大きいわけじゃないから、ついでもらってまでやらなくてもいいんじゃないかなと思って、まあ会社を閉じるっていう話になりましたと。
あ、要はそういう事例発表的な紹介があったってことですか？
うん、そうそう。というか、そういう相談を受けて、で、普通だったらこれ MA のテーブルに乗らないからダメですよねっていうところを、あ、わかりました。じゃあ、これをしっかりと、閉じるっていうお手伝いを、無借金なんですよ、この会社ね。しますよっていうことで。
しっかりと生産の方に。
そう、そういう受注をしっかりして、まあ、先生も、生産した経験があまりないので、その辺をこうネットワークの中で手伝ってもらいながら、みたいな 話になって、こういうことが。
すごいありがたい事業連携の話ですね、それって。
これも財団の一つのこう大きな強みですよねっていうようなお話だったんですね。
はいはいはい。
で、確かにそうだなと思って、で、それどんな会社なんですかとかいろいろ僕も聞いてたら、
はいはい。
ね、まあ、ちょっと、はい、まだ最終的に制約とかしてない、まだ話の途中だからあんまり具体的な話はできないんですけど。
言える範囲で。
そう、それ聞いてたらね、いや、その事業ね、やりたい人いますよっていうね。
ほう。
うん。ある製品を製造販売してるんですけど、その製品を自社で欲しい人がいますと。
ほぼ革新的に思ったところを知ってたんですか？
そう。
たまたま。
僕、その話聞いてて思って、うんうん、あれちょっとまだ閉じてないんですよねって。いや、まだ閉じてない。これからそういう相談を受けたんで、これから実行に、まさにこう、皆さんと相談して、やっていこうかと思ってるんですって。はいはいはい、閉じるのちょっと待ってっていう話になってね。うん、すぐ僕はその社長さんに、僕がイメージした、それを、日常的にその製品を使ってる会社の社長さんの。
あ、リアルに使ってる会社をイメージあったんですね。
そうそうそうそう。それはね、なんでその会社を知ってたかというと、他のところの MA 案件の時に、他社の、うん、
はい。
その社長さんに提案をしたことがあったの。この会社引き継いでくれませんかっていうのね。
売り手の支援をしてるときに、
うん。
これ、買い手としてどうです立ってもらえませんかっていう話をしたことがある会社を思い出したと。
そう。同友会のつながりでね、その社長さんのことを知っていて、はあ、まあ、若い社長さんで、後継者のいない会社をしっかりと承継しながら、自分も、ある業界の中でね、確たる、規模で事業展開されてる方なんです。
なるほどね。B サイド側としては結構活躍をされていて。
うん。で、非常に我々の財団の活動にも共感していただいてて、うん。なので、後継者がいなくて困ってるような案件があったら、ぜひまた紹介してくださいっていうようなこともおっしゃっていただいてたので、
うんうんうん、
社長ありましたと。
そんなことある。目の前でありました。そ
う、こんな会社があるんですけど、うんうん、社長のところって日常的にこういう製品使ってますよねっていう話を
言
ったらね、
はいはい、
いや、まさにそうですと。うちも使ってますと。それ。
へぇ。
うん。ぜひその話は前向きに考えたいんでっていう話になったわけ。
ほうほうほう。
なったわけですよ。でね、これ、いや、
今実際じゃあもう進み始めてるんですか？
そうそうそう、進み始めてる。これからトップ面談みたいな話になっていくんですけど、まあまあ、だからどうなるかまではまだわかんないですよ。わかんないんだけど、でもリスクが引き継ぐのに、さっき言ったみたいに無借金でしょ？規模は小さいとはいえ、もともと使ってる製品でしょ？
確か。
自分のところでもどっかから仕入れて。だとしたらそれ、ある意味、子会社化して内製化できるイメージになってきたら。
いや、本当ですね。
絶対にこれね、ダメな理由が今のところ僕考えてて思い浮かばないんですよ。
はいはい、はい。
絶対引き継いだ方がいいんですよ。
すでに使用していて、どこから仕入れてるわけですもんね、すでに。
そう。で、お客さんが、もうすでに一件明確にこの会社を続けてくれっていう取引先が、辞めないでくれっていうところがあるわけですから、そこで事業自体は成立してるんですよ。
うんうんうん。
うん。そんなに利幅が大きいわけではないんですけど、確かに。そんな話でね、まあまあ、
はいはいはい、
あまりそこの詳細を話してもあれなんだけど、結局こういうことなんだと思う。こういうことがどういうことかっていう話なんですけど、そのチョーク屋さんの事例もね、前、よく、このポッドキャストで以前紹介して、話が印象が深いっていう方も非常に多いんですけれども。
韓国でしたっけ？
韓国に引き継がれたね、愛知県にあった、羽衣文具さんの会社、NHK でも取り上げられてましたっていうやつ。あれにしてもそうなんだけど、情報が渡るべき人に渡れば、引き継ぎっていうことが行われる可能性があるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
でも、さっきの、会社を閉じようとしている会社の情報が、流通してないわけですよ、
うまく。うん、うん。
これね、今ある、プラットフォームに載せたって、気づかないと思うんですよ。
いや、そうでしょうね。
うん。いや、何がやっぱりポイントかっていうと、やっぱ人、うん、情報って人が介在して伝えていくべきもんだ、と思うんですね。今回の件も、たまたま僕聞いたから、あれ？その会社なら必要な人いるかもしれない。僕の知り合いに紹介したいって思ったわけですよね。うんうん、こういう機会をどう増やしていくか。
でも、なんかその、マッチングの利幅とかでの損得ベースでのマッチングプラットフォームとかだと、今の出会いって起きないですよね。
起きないんですよ。
買い手側も、支援者側も、売り手の方とかも、なんかこう、一つの財団がやろうとしている活動の目的とかに共感があって、その思いで繋がってるから、あれ？あそことあそこってっていう、こう、まあもちろんそこにね、ビジネスなんでね、最後の計算働くんでしょうけど、そこの繋がりって、回収する話になっちゃいましたけど。
うん。結果的にはね、遠藤さんね、これね、ビジネスとしても、絶対に成立するんですよ。
確かに、そうだよね。
絶対だってね、この会社閉じちゃったら、経済活動がそこで終わるんですよね。
はいはいはい。
続くと、税務顧問も僕らあるし、それこそ、まあ、そんなに、その大手ブティックさんみたいにでかい手数料じゃないけれども、手数料入ってくるわけです。でも、清算しちゃうとね、この会社。清算したら終わりなんです、そこで。
そうですね。
その時にむしろコストがかかるんですよ。
うんうん。
その会社からしたら。
うん。
でも事業が続くって、これめちゃくちゃ意味があるじゃないですか。
だって価値があるから、あ、やってたわけですよね。
そう。利益出てるんですよ、その事業、ちゃんと。
はあ、はあ、はあ、
うん。だからね、やっぱね、なんていうのかな。みんなでやるしかない。
いや、でもそのね、関係がもっとやっぱりこう増えていけば、今みたいな話がいろんなところで起きてくるわけですよね。
そうそう。そうそう。これが、だからね、1日150件起こってないといけないんですよ。
そう。足りなすぎますね。
うん。でも年間6万社。でもね、できる気はするけどな、甘いかな。
いや、でも今の話を聞きながら、いや、まさに、冒頭で言った蜂じゃないですかって言った話をちょっとさらっと流されたのがちょっと一応ショックだったんですけど。
いやいや、ショック。いやいや、その話をすると、それこそMA と関係ない話になっちゃうんだから。
そうですね。でも、すごいですよね。そうやって、白川さんがファーっとこう全国を、まあ、そのね、つながりでやってるんでね、うん、そのファーっとって適当じゃないんですけど、だいぶね、人の問題を聞きながら、ちゃんと聞いてった結果、うん、そうやって出会いが生まれてくると。
そう、だからね、僕でじゃなくて、
うんうん、
要はみんながそれをやれれば、ね、財団から出てる後継者のいない会社の情報は、まあ、それこそホームページに載ってるわけじゃないですか。
うんうん、
ぜひね、なんていうか、そういう目線でね、見てもらったときに、10人より100人、100人より1000人っていう人たちがその情報を、耳にしたときに、あれ？あそこにっていう確率は、がぜん上がってくるわけ
ですよ。がぜん上がりますよね。
うん。なんかね、そういうことが大事な気がするんですよね。
いやー、本当ですね。なんか、うん、じゃあここをね、ちょっときれいにまとめてどうしましょうというよりも、今の話の、ね、エピソード物語からね、何か感じるものがあったらなという、うん。
そう。
はいですね。
だからね、プラットフォームに載せたら、相手が見つかるっていうもんじゃないんですよね、きっと。
いや、そうだよね。だって白川さんが運んだ縁ですからね、うん、今の話。
そうそう、今のはね、一つの事例。
うんと、うん、いうことですね。
うん、
まあ、改めて、この活動がね、財団の活動が企業 の、はい、MA 戦略の支援というだけにとどまらず、出口の支援をしている中で、うん、MA をちょっとこう表に出して、そこに強化しているということをね、ちょっと改めて皆さんと、ちょっと共感する方はね、はい、最近よく言うようにしようと思ってるんですけど、9月の10日にね、全国大会
で、ね、
いや、皆さん集まってきます。だそこで縁があるわけじゃないですか。企業仲間とかもね、経営者も。なので、ぜひね、興味ある方は、9月10日、福岡、時間空けといていただきたいと思っております。ということで。
ありがとうございます。
よろしいですか？
はい。
まだなんか、言いたそうな、10分は超えてますか？言いたそうな。
大丈夫です。
大丈夫ですか？ということで、はい、今日のここで終わりたいなと。
はい。
思います。次回は、ちょっとEBITターンっていう
キーワードで
いきたいなと思っておりますので、
EBITターで楽
しみにしていてください。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。